ネオハチの猫よりも犬かも。
はい、このラジオはネオハチがラジオみたいに、録音している回です。はい、それでは
まずはネオハチの最新アルバム ラブカディオハーンより猫よりも犬をお聴きください。
Thank you.
2023年30代ニュース。
はい、このコーナーではネオ八にとって2013年最も、驚いた事件などを、30位形式にしてご紹介していきます。それでは第30位、カナブンがアリを埋葬。なんだこれは。
リリちゃんのお家の前で、カナブンが夏
大量発生してですね、死骸が、まあ、嵐の後だったから、落ち葉とかと一緒にたくさん転がってたんですね、でね、一匹だけね、カナブンの周りを、アリたちがこう砂とかを集めてお墓を作ってるんですよね。
他のカナブンは、あのね、
そうそう、ひっくり返ってたやつとかはもうほったらかしなんですけど、一匹だけ、まあ内臓出てたやつなんですけどね、で、日に日に砂が増えて、もう見えなくなるぐらいまでなっちゃってなんか
こんもり
こんもりね。ああ、なんかいいもの見たなみたいな感じでしたね。はい、
アリにも埋葬の気持ちがあるっていうね、不思議だね。
優しいのか何なのか分かんない。
あんまり食べないんだね。
ね、そう、いつしか消えてなくなってましたけど、ちょっとなんかこれあんまりね、調べてね、なんか分かっちゃうのつまんないから、ありがたいまま撮っとこうと思って。
はい、古墳のね、始まりかもしれないですね。
そう
ね、
そうだ、人間が古墳、それを見て、古墳を
アリに習って作ったのかもしれないね。
はい、では第29位、伊集院光のラジオにハマる。伊集院光さんの TBS ラジオの深夜のバカ力っていうのはね、
はい、ハマったね。
ハマったね、2013年は。
そうだね、2012年くらいから あのポッドキャストはね、ずっと聞いてたんだけど、
終わっちゃって、
本放送ね、録音してね、
そうそうそうそう、
録音をずっとずっと聞くっていう
同じやつを何回も
聞いたね、平日の昼間、私はラジオを聞きながらいろんな作業をしながらしてるんだけど、多分ね、3回くらい聞いてる
1日に
6時間くらい、
ね、すごいね、
ずっと聞いてるね、ひひひひながらね
すごいよね、
どうしたのエリちゃんって言われる
怪し
なんか楽しいんですってごまかす感じでうん、あんまりね、言わない方がいいって、他のね、リスナーの人にね、女の子があれを聞いてるっていうのは言わない方がいいって言われて、しょんぼりしてね、
だからここでこっそりね、
こっそりね
打ち明けてね、
大好きでございます
ね。
そう、
なんかこう好きな話とかもね、何回でも聞きたくなるもんね、さすが落語って感じの。
そうね、
まあでも大抵、あんまり言えないような話なんですけども、はい、
だいぶハマりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。
はい、
はい、
では第28位、きっとうまくいくにハマる。
インド映画の当たり年と今年は言われていますけれども、2012年に私がワンダユーっていうレベルをやっていて、そこからインド映画の80年代の、サントラ集みたいな、 コンピレーションを出して、うんうん、そこから少しずつインド映画って面白いんじゃないかっていうのをやっと知って、うんうん、でサラーム長見さんとか、うん、コンタクトを取るようになったり、うんうん、彼の講座を聞きに行ったりし始めて、うんうん、で今年タイムリーに、
うん、
インド映画がどんどん上映されて、うんうんうん、その中でもきっとうまくいくってい う、ね、
っていうね、めちゃくちゃ面白かったね。
面白いね、うん、あれはね、
あの私はエリちゃんとあとネットワークスの浜ちゃんと3人で初めて見たんですけど
うん、うん、
もうキャーキャー言って、ね、エリちゃんその時2回目なのにキャーキャー言っちゃってはぁとかいちいち驚いてる、見たんじゃないのみたいになっててね、
うんうん、もう何回だって驚いちゃうから ね、
うんうん、長いんだよね、3時間ぐらいあって、
うん、インド映画にしては、うん、そう他のもいくつか見たんだけど、うん、それと比べると割とダンスのシーンが少なめ で、
うんうんうん、
で内容も、なんて言うんだろう、社会派というか、うん、問題提起してるような部分もあったりして、うんうん、ちょっと一風変わってるのかもしれないんだけど、うんうん、現地の映画としては、うん、にしてもね、笑いあり、
笑いあり、
涙あり、ね、友情あり、うんうん、ラブあり、
ね、
うん、ミラクルあり、
ね、
うん、
もう泣いたり笑ったりがもう交互にバンバン来るみたいな
ね、忙しくってね楽しいよ ね、うん、あんなに上下に動かされることは
ないよね、
なかなかね、3時間ではね、うん、ないし、うん、あのオーバーな感じとかもね、
うんうんうん、そうそうそう、
気持ちよくてね、
うんうんうん、本当良かったです ね、
最近 DVD も買ったので
そうそうだ、うん、見に行かなく
て、ね、今人に貸しちゃってるの、もうおすすめしたくて仕方ないから全然興味のない人とかに貸しちゃってるんだけど、
それでもいいよね、
うん、そうそう、うん、
知らない人ほどね、
うんうん、うん、
あと人生つまんなそうな人とかねうちのお兄ちゃんとかですかそういう身内は、まあ、一緒なんですけど、
うんうんうん、そうだね、まあ、でもね、初めて貸した人は割とね、うん、あの映画好き、自称映画好きの女性に貸して、うんうんうん、あで、まあ、長いから1週間くらいして帰ってきたんだけど、うん、なんか全部入りだったねっていう一言しか感想がなくって、あ結構マジかって感じ。
あ、そうなんだ、そういう人もいるんだね。
残念だったけど、
あ、もしかしてほらフランス映画みたいなの好きなのかもしれないじゃん。
あ、そうだね、うんうんうん、
でもそれにしてもな、
そうだね、私もフランス映画嫌いじゃない
そうだよね、うん、いいもんね、
何にも起きない映画とか好きだけど ね、
うん、そっか、
まあまあ、まあまあ、好みがね、映画はありますから、
でもね、おすすめだよね、
おすすめ、うん、うんうん、すごく、
はい、
見たらいいよと思いますよ、う
ん、はい、では第27位 CD をデータ化。何ですかこれは
CD が大量にあったのね、
うんうんうん、
家に、
うん、
もうね、いろいろいただいたりとか、うんうん、交換したりとか、うんうん、まあ、買ったりとか、うん、で本当にね、壁がずらーって埋まるくらいあって、うんうん、でまあまあ引っ越しを機に減らさねばならないと思って、うんうん、いっそデータ化を頑張ってしてみたんですよ、
うん、
多分ね2ヶ月くらいかかったんだけど、うんうん、2テラのハードディスクを買ってきて、うん、それにちまちま入れるっていう作業をね、
うん、
いっぱいして、いやライフハックです
そうね、
すごい
すっきりして、
すっきりして、うん、多分ね CD だけで箱数でいったら多分ものすごいことになったんだけど、ね、まあ、取り込んでは売り、
うん、
取り込んでは売り
金にしてね
引っ越し代にやって、
そうだね、
うん、ありがたい、ありがたい。
別にそのジャケットとかはどうしたの、うん、
あ、本当に気に入ってる CD はやっぱり売れなくて、
うん、ああ、それだったね。
そうそう、音が気に入ってるやつとか、あとジャケットがかっこいいやつとかは、うん、そう、より抜いて、
あ、そっか、
より抜いて、
うん、より抜いて、うん、なるほどね。
そうそう、そうだよね。で、箱1箱分くらいは結局あるんだけど、
じゃあそうじゃないやつっていうのはなんかそう、いや、なんかあるよね。
気なすわけじゃないけど、
別にデータになればね、もう一
回買えるかなっていうやつとか、廃盤になってるやつとかやっぱりね、
は
い、売れないね、いくら音があったとしても。でも一応全部、あの、WAV で取り込んだので
音はいいんだね。
いい状態で、MP3 でっていうのはなんかちょっとうーんっていう時も曲によってはあるだろうなと思ったから。
そっか。
でも結局引っ越しが終わって CD とかレコードとかまた買い始めてるから、
あー、また増えるもんね。
そういう周期が来るんだまた
そうね、
その頃には2テラよりもっと大きいハードディスクが、
でもすぐ聞きたいのが聞けるみたいな状況になるもんね。そしたら、
ああ、そうだね。
検索とかしてね。
あと、シャッフルの面白さとかもあるね。
それいいよね。
iTunes で適当にかけてくれるやつを、人が来てる時とかにやって、あ、ちょっとこれ恥ずかしいみたいなのがかかる瞬間とかも楽しくって。
ああ、いいね、いいね。
そう。まあ、そんなにおすすめする話じゃないんだけど。
なんだ、
私はやりましたよっていう、
大事大事、
そう、はい、話です
、はい、では次、第26位、米バブルこれも
まあ、またね、米バブル、うちの話なんだけど米がバブっちゃいまして
米高が、
そうだね、需要と供給が大幅に、ね、
ずれてしまって、米安だね
、うん、米の価値が下がってる
増えすぎちゃって。
そうだね、なんかいい米をね、手に入れたんですよ、
なんか送られてくるんだっけ定期的に。
そうそう、なんかね、契約農家の人に何円か払って、で、その払ったお金で育ててもらったお米で、その時の、取れた量の中からその払ってくれた人たちの分均等に分けて届けられるみたいな、
投資みたいな感じかな、株っぽい感じかなわかんないけど、
いや、何なんだろうね、なんか、自分で農家を支えたい人集まれみたいな、優しい気持ちで米を食べましょうみたいなのがいいなと思ったんだけど、なんと40キロ届いてしまいまして普段さ2人で住んでてもさ、まあ3キロなくなるかな、1ヶ月で。3キロ、
そうだよね、
ね、そんくらいだったから、
置き場所困るでしょ、そしたら、
もうね、あのコンロ、2口コンロ、の下全部米だ
開けたら米だ。
そうそうそう、ま
あ、バタンってすぐ閉めたくなるそのまま入ってんだ扉の中に米がいっぱいやばい
ね、一応ね、小分けにはしてあるけどね
あ、
そうそう、間に、あのサランラップでこう今埋めてそう、米をね、玄米を毎日ひじきと一緒にね、
ね、いいじゃないね、健康的で、
そうだね、でもたまにね、やっぱり
白
米白米の美味しそう、ね、
そうだよね、コンビニのおにぎりとかでもキューってなっちゃう、
甘いってなるからね
たまにはね、
ね、居酒屋のなんかおにぎりみたいなのが、こういしな
改めてね、
鮭でみたいな
はい、じゃあ第25位、松の力すごい また
またエリーのライフハックシリーズですよ。
もうね、まあ20位後半だからしょうがないもん、どんどんどんどん。
そうだね、うん、松の力っていう洗剤がありまして、うん、それもね、なんか自然系の何にハマったんだろうね、私ね。
でも全然そんなんじゃないでしょ。本当
じゃないじゃない全然興味ないんだけど、
うんうん、
そうそう、別にね、肌もそこまで弱くないし、でもちょっとやってみようかなっていうね、うんうん、気持ちだよね。玄米とかもそう、
うん、
で松の力っていう洗剤を使ってみたら、うん、すごいんだよ
何があ
のね、何にでも使えるの。
あ、
あの原液みたいなのが送られてくるんだけど、うん、2リットルくらいかな
また多いね
おいおい、そんで、うん、でもそれが松のヤニから作られてるのかな。
うん、
でその原液だから、まそのまま使ったりすると、
うん、
超強力で、
うんうんうん、
だから洗濯とかするときにはもうそれ大さじ1杯みたいな、
うんうんうん、
で、あ、液状の液体洗剤みたいな感じなんだけど、うん、で薄めるとシャンプーにもなるし、食器を洗ってもた、食べるものに使っても大丈夫だから、
ははは
そうそう、食器洗うとか体洗うとかにも使えるし、普通の掃除とかにも使えるし、本当にね、何でも落ちんの
あ、落ちもいいんだ。
落ちがすごいの。
そういうのってさ、なんかよ、
落ちなそうでしょ、うん、そうそうそう、でもすんごい落ちるの。
へ
ー。で、排水口の汚れとかも結構ねっとりしてる液体だから、うんう
んうん、何の話
してるの主婦の話
ですね。そうだね、クエン酸も買ったよ、そういえば。
クエン酸いいよね。
よかったよかった。
もうそうそう、重曹特クエン酸にもびっくり。
びっくりだったね。
最近飲み始めちゃってる。
あまりさん
になってね、楽しいから。
シュワー。はい。
じゃあ、おすすめです、松の力。
これもね、おすすめです。うん、はい。じゃあ次。第24位。食べられるものは全部食べてみよう。何ですか？
これもね、今年からだと思うんだけど、うん、
あれか、あの内臓系が食べれないって話だっけ？違うか。
あ、そう、もともとね、内臓系とか、
うん、
臭い肉、いや、獣っぽい肉、
はいはいはい、
羊とか苦手なんだけど、うんうん、カエルを食べてみたら美味しかった。たんだよ、
マジ
焼き鳥屋さんでカエルがあって、でささみみたいで美味しくて、ね、でまあまあ食べられるんだなっていうのを知って、うんうん、っていうか美味しい、うん、ありがとうと思って、うんうんうん、でそれから新宿のションベン横丁っていうところに、はい、いろんなね、普段の行くようなお店では食べられない、うんうん、亀の手っていう海藻なのかな、なんか貝みたいな、亀の手に見た目がそっくりの、うん、もうほんとグロい亀の手ぶった切っちゃってみたいなやつ、
うん、
とか、うん、あとなんだろう、豚のなんとかとか子宮とかおっぱいとか、
あ、なんか
抗がん的なやつとか、
やばいやつとかね、
そうそう、いろんなね、
なんか食べさせてくれる友達がいるんだよね。
そうなんだよね。
もうイエーイみたいな感じでね、
行くぞみたいな行くんだけど、それをハブ酒とかと、
あ、そうだ、うん、ハブ酒美味しかったな。
そうなんだよ、うん、美味しいんだよね、うん、そういうのって、
そうだね、
うんうん、で、まあ食べてみようかなっていう気持ちがムクムクと湧いてきて、うん、でね、イノシシとかも結構美味しいしね、うんうん、
あ、そう、
なんかそういうの、うん、食べてみない
あ、行こう行こうなんだそれ、食べてみようと思った2013年みたいな感じ。
そうで、チャレンジを少しずつしていった感じかな。
ははは
うんうん、 美味しいんだよ。美味しいと、うん、なんかあ生き物食べてる感みたいなのが
あるね。
普段より出てきて、うん、
ありがたさがすごい増すよね。
そうそう、うん、美味しいしゃぶしゃぶとかも分かるんだけど、うんうん、食べるのが普通すぎちゃって牛食べてる感とかあんまないじゃん。
そうだね、
うんうんうん、でもそういうの食べるときってあ豚のおっぱいを今食べているっていうのを思いながら食べるから、うんうん、なんかちょっとねなんて言うんだ食物連鎖みたいなトライアングルを思い浮かべながらはい、
は
い、
そうね、
うん、
しんみりしちゃったりしてね、
うん、感じと普通に美味しいっていう、うんうん、美味しいものを食べたい。
そうねそりゃそうだ
一つ残らずみたいな感じ、
うん
うんうん、
いいね。
変に気持ち悪がって食べないと損をするんだなっていう感じかな、
うん、そうだ、うん、そういうとこほどねそうだもんね、うん、うん。はい、うん、じゃあ次いきます。
はい。
第23位、一人でもできるようになった
なんだこれ
なんだこれかっこエリって書いてあるけど、
あ、私か、うん、私のことばっかりだな、
うん、なんか似たような話なんじゃ
一人でも あれかな、うん、今までずっと一緒にリリーちゃんと私はずっと一緒に住んでたので、うんうん、何をするにも結構2人セットでどこにでも一緒に遊びに行ったりとかしてたんだけど、それがしなくなって、
う
ん、
そうそう、
まあ、してるけど回数が減って、うん、その分でも出歩かなくなったわけじゃなくて、
あ、
一人でも行くようになって、
はいはいはい、
そしたらなんか不思議な新しい友達ができたりとか、うん、あ、一人でも行動ができるようにな
ったよかったねうんうん、なるほどね、成長してるね、本当だわ。はい、次はい、第22位、離れて分かったこと。これは？これも同じ話か。そうそう。今年ね、2013年に、それまで6年間一緒に住んでたんですよね、エリちゃんと。
そうなんですよ。
リリーさんは。
そうなんですね。うん、ね、長かった ね。楽しかったね。
楽しかったね。今年になってね、それぞれちょっと、また新しい家に住んで。
うん。うん、
でもまだあそこのネオハチハウスが空き家になってるっていうからちょ戻ろうかなみたいな
思ってますけども、いいよね、あそこ
ね面白いよね、
うん、
お友達放題だし、駅から近いし、ね、
うんうんうん、
まあまあまあ、それで離れて分かったこと、あ、楽しかったねみたいなこと
あの日がかけがえのない
失って分かった大切なこと、
いやずっとね、
うん、
楽しいねって
そうだよ ね。でも結局
実感しながらいたけど ね、
引っ越しても週に1回一緒に飲んでますからね。
そうだね多ければ2回だからね
本当だわ。はい、次、う
ん、はい、
第21位、無駄じゃなかったこと。なんだこら、
あれだね、
ん、
岐阜に行った時に、
うん、思い出した、
道が全然思い出せなくて、キャンプ場から一旦買い出しかなんかに行って、うんうん、で帰ってくる時に帰り道が分かんなくなっちゃって、うん、でナビついてたんだっけ、ついてたけどなんかもう山道であんま
真っ暗だったんだよね。
そうだね、街灯もないところでね、うんうんうん、でどこ曲がってきちゃったんだっけみたいな時に、うんうん、記憶を少しずつ遡っていったらあのコンビニの前ですごい腰パンをしてる男性を見たよねとか
うんうん、うん、
そういうどうでもいい話がね、
うん、無駄じゃなかったと、
無駄じゃなかったねって言って、うんうん、ちゃんとキャンプ場に帰れたっていう。
そうだ、あれ結構奇跡的だったよね、
うんうん
うんうんうん、
何でもかんでもやってれば何でも役に立つみたいな話にその後なってね、
う
ん
う
ん、
そうだ、
うん、とりあえず何か言っとけとかさ、
うんうん、それがね、
う
記憶を取り戻すんだよね、あの時に変な音、なんか腰パンの人がいたっていうのが、うんうん、帰りの道しるべになったっていういい話だよね
そうだね、うんうん、その後なんか腰パンはアメリカでは条例で禁止になったみたいな話あったよねとか、
そうだそうだね、うん、無駄話したんだけど、あの無駄話が無駄じゃなかったって言って、みんなでこうバザーみたいにしたんだよね
なったね、
うん、面白かったね、
うん、はい、これからもどんどん無駄なことをね、
うん、やっていきたいね、
無駄なんじゃないかなっていうこともね、うん、どんどんやっていった方がいい ね、
うん、あと、うん、なんかね、あんまりきっちりしたことはやりたくないみたいな
何それ、
まあいいや次
はい、
第20位、ナマズ美味しかった。これもまたあれですね、あのゲテモノ食いにハマってる、
うん、ナマズを食べましたね、うん、夏そう
岐阜に行って、うん、山椒魚んではないか、ナマズか、
ナマズ、
ナマズだ、すごい大きい黒いやつね、
うん、そうね、45センチくらいあったね、ちっちゃめのにするっておばちゃんがね、お店のおばちゃんが、そうそうそう、初めてだったらちっちゃい方がいいんじゃないみたいな言ってたけど、うん、出てきたらすごい大きかったんだよ ね、
でずっと止まんないんだよね、箸がね、
そう、美味しすぎてね4人でずっと食べて、
わ、ね、かんなくなっちゃってね、
うん、
あのテクノミュージックを聴いてるみたいなチカチカチカってと、
ね、ここも食べれるぞみたいな
ほら裏返せじゃんってもうね、
そうだね、
頭がちょっとおかしくなったもんね、すごい
ね、
やっぱりああいうのの、あ、
うーん、
そっか、なんか私昨日、うん、パシフィックリムを見たんだけど、一昨日か、なんか怪獣を食べるともうなんか元気になるとか言って、うん、あのロボットが怪獣倒した死骸を闇の、うんうん、商人が買い、うん、全部集めて売って儲けてるみたいな話があって、
うんうん、あ、人なのそれは、
あ、そうそう、商売してるのは人なんだけど、
うんうんうん、人が食べる、
あ、そうそうそう、元気になるみたいな感じ、
へ、
だからなんかっぽいよね、ナマズとかさ、
うんうん、
怪獣とかさ、うん、変なの食べると元気になる
そうだね、うん、だいたいなんかそういうねやつって元気になるもん ね、
だってね、
次の日っていうか、そうだね、下手したら3日4日持つから ね、その元気がね、
うん、
不思議なことに
ね、はい、じゃあ次行きましょう、
はい、はい、
第19位、大石さんすごい、
大石さん、大石はじめさんですよ、うん、
素晴らしいですよね、
うん、面白い
面白い、あの人なんていうの、民族ライターみたいなちょっと違うか、
全般だよね、でもね、音楽ライターでいいんじゃないかな、
うん、で今結構ね、いろいろ注目されてて、
うんうん、そうだね、うん、日本中の祭りを回って、うん、その祭りのなんだ、音楽から消息、
うん、
消息から何を祭っているだのいろいろ研究して、それを音楽と絡めてライティングしていくっていう面白い作業を ね、
うん、雑誌とかよく載ってるよね、
うんうん、
で、あの面白い民族っぽいバンドとかを紹介したりとかね、
うんうん、
してるもんね、で、ね、そうネファチが今年ね CD リリース、まあ後で出てきますけど、
はい
はい、その時に、うん、CD ジャーナルっていう雑誌のウェブ版で、うん、大石さんのからインタビューを受けたんですよね、
う
ん、
そう、うん、ね、
ね、光栄だったね、
なんて楽しい時間だったんでしょうね、
ほんとほんと、なんかね、他のところはさ、演歌の人とかさ、
うん、
誰だっけ、長なんか超有名な演歌歌手の人とかさ、
うん、
あと
吉田大樹さんとか、ね、
とかね、いろいろ
荒揚げ本寺とか、
うんうん、ね、面白い人が、
うん、
インタビューされてる中にね、おはじゃぷんって入って大丈夫かってな、まあね、うん、そう、大石さんが面白すぎて、
うん、ね、
そう、
お話しやすい
よね、しやすいしやすいどんどん喋れてね、
うん
うん、まあ中華街っていうお気に入りの、大石さんもよく行っている、
うん、
とこだよね、
うんうん、
ビール飲みながら、
うん、
やってるんですけども、
うんうん、ね、詩吟の面白さみたいなの
をね、あ、そうだね、語ったね、
うん、もりもりと掘られてね、
掘られたね
でもそれにうまくね、
うん、そうそう乗せられてね、うん、
よくおしゃべりを ねできてましたよ。ウェブ上なんでね、今も見れると思うので、そうそうそう、何で検索したらいいのかな、大石はじめ CD ジャーナルとかで
出てくるかな。そうですね、そしたら、うん、その特設サイトみたいなのが出てくると思いますね、
うんうん、他の記事もすごい面白いんで、うんうん
ね、
私も結構読んじゃった、
うんうんうん、ぜひ、はい、
うんうん、
では次、はい、第18位テスコスーサイドで太陽礼拝するとやばい。ね、テスコスーサイドっていう、うん、あの
二人組が、
そう、なんだっけ、ドラスティック
アドヒシブホース
さんと黒電話666の二人組の、ユニットなんですけど、
うんうん、
ね、カセットリリースしたんで、ね、スラッチ
テープ、
うん、っていうテープの、
うん、レベルから、カセットテープのレベルから、う
ん、それがね超かっこいいんですよね。
かっこいいね、うん、私まだライブは見に行けてないんだけど、もともとその2人はね、1人ずつはすごい好きで、
うんうんうん、
かっこいいね、ライブもちょこちょこ見ていたんですが、うんうん、その2人が一緒にやっ、
すごいよね、夢の共演だよね
そうなんだよね、うん、すごいに決まってるだろうって思って、うん、テープも買ったんだけど、うん、そのテープでテープを流しながらヨガの太陽礼拝っていう一連の流れがあるんだけど、うんうん、ポーズを何個か組み合わせて、うんうん、それをやるとすごい
あのね、デスコスーサイドすごいゆっくりなんだよね、テンポが。
そう、テンポがすっごいゆっくりで、
じゃあでドゥンドゥンチャーみたいな感じでね。
そうで低音もすごくて
うん、そうそう、
うん、
あ、今のだとかっこよさ伝わんないからちょっと後でかけないとあれですけど、
かけましょう、かけましょう、うん、そうそう、ね、でね、基本はノイジーなんだけど、うん、でもそんなにずっとバーって言ってるわけじゃなくて、うん、緩急があるので、うんうんうん、そのゆっくりなテンポで腹式呼吸をずっとやりながら、
うん、
で、ポーズをどんどん変えていくんだけど、
うん、
その上に立ち上がって、
はいはい、
うん、あ、最初は四つん這いのポーズから始まるんだっけな。
あ、そうなんだ、
私の場合は、うんうん、ほんでそのうちにだんだん、立ち上がって手をパカーって開いてみたいな、うんうん、そのパカーって開くときにちょうどよくいつも来る
の、何がギーってい
うのがそれはかっこいいよ、
たまんないの、
うん、なんか太陽みたいな感じで、なんか光を浴びてる感じがね、うんうん、きっと彼らが意図してるのとは違う感じで私は受けてるのかわからないけど、意図してるのか、うん、
でもそれで PV とか撮ってほしいね。
いやー、ね、気持ちがいいと思うよ、
ね、
う
ん
う
ん、あと30人ぐらいでやるとかね。
ああそうだね、うん、闇の中でね
あーいいねいいね、うんうん、光がたまにピカーってなったりしてね。
ああ、うん、そうだね、うんうんうん、なんかよくでもあのノイズの音楽のジャケットとか、うん、映像とかってだいたいそうそう闇っぽい感じだけど、うんうんうん、それはね、光とも似ているよね、とってもね。
何の話
あのビカーンって
見えないってことだ、
太陽の光とかを見すぎちゃってビカーってなってる時の目の感じと闇の中にいる時ってよく似てるから、
はいはい、太陽礼拝と通ずるってことね。
そうそうそう、はいはい、どっちも
そうだよ、ね、ちょっとそういう信仰っぽい感じとかもノイズの源流にあるもんね、
割
と。
そうなのかもね、うん、
まあでもあの2人は多分割ともうちょっと俺たち安室ちゃん大好きみたいな
感じでやってるからね。そうなの、うん、
まあいいや、うんうん、はい、
まあ、じゃあ、まあ、この辺でテスコスーサイド
かけましょう、うん、聞いてもらおう、
聞いてもらおう、う
ん、はい、
テスコスーサイドでゲット UFO、
はい。